こんばんは、アミゴ竹山です。それでは今から読んでいきたいと思います。僕の方載ってないはいはい、創作怪談朗読リレー A グループ5番手の読み手、アミゴ竹山です。どうぞよろしくお願いします。声小さい。
はい。
いいかな。じゃあ読みますね。スカイプ。ネトゲで知り合ったネオさんからメッセで怖い話を聞きました。きっかけは僕がネオさんにスカイプをやろうよと持ちかけたことでした。メッセでカチャカチャ文字を打つよりスカイプを使って実際に声で会話した方が楽です。ゲームも断然はかどりますよ。そう言って僕は勧めました。でもネオさんはスカイプだけはやりたくないと言って聞きませんでした。僕が気を悪くすると思ったのでしょうか、ネオさんはやりたくない理由を教えてくれました。以下はそれを僕なりにまとめたものです。わかりやすくまとめようとするあまり、まるで僕が直接見聞きしたみたいになってしまいましたが、そこは僕どこそこはどうかご容赦ください。ネオさんの別のネット友達にA さんという人がいました。 A さんは僕やネオさんと違っていわゆるリア充だったそうです。その A さんとネオさんがスカイプで話をしていた時、 A さんがこんな話をしてくれたそうです。 A さんには付き合っている女性が2人いました。1人はちゃんとした婚約者で、もう1人は遊び相手だったそうです。ある日A さんは婚約者とデートした後、別れ際に彼女を携帯で動画撮影しました。手を振りながら去っていく彼女に携帯を向け、少し歩いては振り返り、笑顔で手を振る彼女を動画に撮ったのです。でも悲しいことに、それは彼女の最後の記念になってしまったのです。彼女は A さんと別れた後、事故に巻き込まれて亡くなってしまいました。悲しむ A さんを遊び相手だった女性が何度も慰めました。遊び相手だった女性は亡くなったのが A さんの婚約者だとは知らなかったようです。 A さんは遊び相手の女性に慰められながらも婚約者のことが忘れられませんでした。最後に撮った携帯の動画を何度も見返し、その度に泣きました。動画を見て悲しみに暮れた後、A さんは遊び相手のアパートに行き、お互いに大人の男女として慰め合いました。そんなことを繰り返しているうちに、やがて遊び相手に対して A さんも本気になっていきました。携帯の動画を見返す回数も徐々に減っていきました。いつしか全く見なくなり、ひどい話ですが A さんは動画の存在すらほとんど忘れられてしまいました。いつしか全く見なくなり、ひどい話ですが A さんは動画の存在すらほとんど忘れてしまいました。ある日、暇な時間ができたので A さんは何気なく携帯に入っている画像データを見て時間を潰しました。元婚約者の写真もあり、 A さんは懐かしいような愛しいような気持ちで胸がいっぱいになりました。そして動画データもあったことを思い出し、それを再生しました。元婚約者の女性が小さな画面の中を歩いていきます。 時折振り返り、笑顔で手を振ってきます。 A さんはついつい何度も動画を再生しました。そしておかしなことに気がついたのです。元婚約者が背中を向けたところで時間切れになったはずの動画なのに、彼女がわずかにこちらを向いているのです。 A さんは一瞬記憶違いだったかなと思いました。でもそんなはずはありません。何度も何度も繰り返し見たのに、いくら何でもそんな記憶違いをするだろうか、 A さんは思いました。きっと疲れてるんだと A さんは自分に言い聞かせました。あるいは何度も見たせいで動画データが一部欠損して、そんな風に見えるようになっただけかもしれないと思いました。本当は少し怖い気持ちを感じていたのですが、勤めて考えないようにして携帯もすぐに閉じてしまいました。それでもなんとなく気になった A さんは、夜寝る前にベッドで再度動画を確認しました。携帯の小さな画面の中を元婚約者が歩いていきます。時折笑顔で振り返り、また歩いていって、最後まで動画を再生して、 A さんは何とも言いようのない寒気のようなものを覚えました。元婚約者の女性が明らかに振り返り、 A さんをじーっと見ていたのです。 A さんは携帯を放り出し、気のせいだ、いやデータが破損したんだと何度も自分に言い聞かせました。布団にくるまって目をきつく閉じ、まるで呪文のように何度も心の中でそう言い聞かせました。そんなことをしているうちに眠ってしまったのか、気がつくと朝になっていました。窓から差し込む朝の光の中では、昨夜のことが夢のように感じられました。本当に夢だったのかもしれない、そう思って A さんは改めて動画を再生しました。小さな画面の少しざらつく映像の中、笑顔で振り返り手を振りながら歩いていく元婚約者、最後まで行くと振り返り、夢じゃなかったのかと A さんはゾッとしましたが、よく見ると動画の進捗を示すバーが若干残っています。あれ？と思った A さんは目を凝らし、そして信じられないものを見ました。振り返った元婚約者が A さんの方に向かって戻り始めたのです。そこで動画は終わりました。 A さんは慌てて身支度を整えると家を飛び出しました。近所の携帯ショップに駆け込み、機種変の手続きをしました。データの転送はもちろん断りました。これで新しい携帯には気持ちいいくらい何にも入ってません。古い携帯をショップで処分するか持ち帰るかと聞かれて、 A さんは処分してくださいと即答しました。しかし A さんは一旦は強い口調で処分してくださいと言ったものの、少し考えて持ち帰る方を選びました。 A さんはショップを出ると大きな通りに出て、古い携帯を道路に置きました。幹線道路なので大型トラックやダンプカーがひっきりなしに行き来しています。道路に開いた状態で置かれた携帯は次々とやってくる大型車両に踏みつぶされ、あっという間に木っ端みじんになりました。その後は何もおかしなことは起きなくて、平和な日常が戻ってきました。機種変したはずなのに、気がつくと古い携帯が手元にあったとか、そんなありがちな怪談みたいなことも起きませんでした。A さんはスカイプでネオさんにこんな話をした後、怖がるネオさんに何度も謝りました。 誰でもいいから聞いてほしかったと A さんは言いました。リアルの友達だといろいろとまずいこともあるので、ネット上の友達である A さんに話したのです。そんな話を聞かされた俺が眠れなくなったらどうしてくれるんですかとネオさんは言いました。じゃあお詫びにと言って、 A さんは笑える動画を集めたファイルを送ってくれました。猫がテレビに飛びつく動画とか、小さな子がうとうとしながら食事をしていて最後は食べ物に顔を突っ込んでしまう動画とか、そういうものがいくつも集められたファイルです。ファイル名はシンプルに動画集となっていました。それぞれの動画にも当然名前がついています。猫まっしぐら、オリンピック体操とか、そんな感じです。ところがその中に一つだけデータが壊れて動画が見られないファイルがありました。ファイル名も他のものとは違って、記号と日付らしきものの組み合わせになっています。ネオさんが A さんにそのことを言うと、 A さんはそんなのあったっけと確認してくれました。ああ、これか。携帯から送ったやつかな。ネオさんは A さんが子供なげにそういうのを聞いて一瞬嫌な予感がしました。え、どういうことですか。携帯が壊れたり機種変で見られなくなったりしないように撮った動画をパソコンに転送しておいたんだよ。それって大丈夫なんですか。さっきの話の。大丈夫大丈夫、きっと違うやつだよ。今開いてみるから待ってて。ネオさんはおとなしく待ちました。ところが一向に返事が返ってきません。しかもよく聞くと A さんの息遣いが荒くなっているように聞こえます。 A さん、やばい。 A さん、開けました？何の動画ですか？ネオさんは自分の声が震えていることに気がつきました。平静を装っていましたが、うすうす分かっていました。歩いてくる。こっちに歩いてくる。 A さん、決して早く動画を閉じて。ネオさんにも A さんが開いてしまった動画が何を撮った動画かもう分かっていました。なのでネオさんも必死で叫びました。閉じれない。あ、閉じてた。あ、ダメだ。また開いた。いっぱい開いていくよ。どうしよう、どうしよう。どうしようと聞かれてもネオさんもゾーッとしていたので頭が回りません。新しいのが開くたびにどんどんこっちに歩いてくる。恨めしそうに俺を睨んでる。来る来る来る。ネオさんは動画を見ているわけでもないのに、まるで自分まで見ているように気になって思わず目を固く閉じました。スカイプを通して A さんの安堵するようなため息が聞こえてきました。動画を閉じることに成功したのだろうか、アンチウイルスソフトか何かがうまく機能したのだろうか。ネオさんはいろいろ考えました。そしてスカイプの向こうから A さんの笑い声が聞こえたとき、担がれたと思いました。 A さん。ネオさんは笑いを含んだ声で咎めるような振りで A さんに呼びかけました。ところが A さんはネオさんの声が聞こえなかったのか、まるで全然違う相手に話しかけるみたいにこう言ったのです。なんだ、お前生きてたのか。ネオさんはそれを聞いた途端、頭から冷や水を浴びせかけられたみたいに凄まじい寒気を感じました。 A さん A さん強く呼びかけても A さんは返事をしません。耳を凝らすと話し声が聞こえてきます。ある意味リア充カップルがイチャついているとも取れるような話し声でした。やがてそれも聞こえなくなり、スカイプからは何の声も音も聞こえてこなくなってしまいました。ネオさんは息を殺して懸命に耳をそば立てました。 A さんが何を A さんが何か言ってくれないか、せめて生きて動いている証拠となる物音の一つでも立ててくれたら。そう思ってスカイプのヘッドセットに耳を押し付けていたら、突然耳元でフフフフッと女の笑う声がしたのです。明らかにその声の持ち主がヘッドセットをつけて笑った、そんな感じのはっきりとした大きな笑い声でした。ネオさんは悲鳴を上げてヘッドセットを金繰り捨て、慌ててパソコンをシャットダウンしました。そこからのネオさんの行動は迅速でした。ネオさんはパソコンの一切合切、本体からケーブルに至るまでをまとめ段ボールに詰めて家の外に放り出しました。四隅に盛り塩をして、残った塩も全部箱の上からかけました。翌日パソコンを専門の業者に持ち込んでデータを完全に消去すると、その後お寺に持って行って供養のために引き取ってもらいました。だからスカイプはやりたくないんだよね。ヘッドセットをつけたらあの女の笑い声が聞こえてきそうですさ。メッセで送られてきたその言葉を読んだとき、僕もスカイプをやめたくなってしまいました。もや。この前ちょっと怖い体験をしたんだ。大学1年の冬、ある昼下がりに谷野賢治は高校時代の友人前田亮を自身のワンルームマンションに呼び寄せ、何をするわけでもなくダラダラと過ごしていた。最高気温は2度、最低気温はマイナス1度。寒さを強調するかのようにご丁寧に雪まで降ってきた。ケンジは窓から忍び込む冷気にブルリと震え、部屋に設置してあるエアコンの設定温度を1度上げた。その時だった。何、怖い体験ってどんなやつ？危ないやつにでも遭遇したわけ？リョウの突然の告白に笑いながら問いかけ、隣に腰を下ろした。床に転がっていたみかんを一つ取り、続きを待つ。リョウはフルフルと顔を左右に振った。いや、なんて言ったらいいかな、怖い体験っていうか不気味っていうか、あれか、幽霊とか？ケンジがみかんを剥きつつ尋ねると、それともちょっと違うというかと、なんともはっきりしない。ほら、俺の住んでるアパートってちょっと古い感じでさ、人気もないし審査も適当だったし、それで多分変なやつが住んでるんだろうけど。なんだ、変人の話かよ。肩透かしを食らった。ケンジはテレビに視線を戻し、それでと興味なさげに促した。リョウもみかんを一つ手に取る。大体俺と同じ学生が住んでるんだ。空き部屋も多いから住んでる人の大体の顔は知ってるんだけど、ここ3ヶ月で立て続けに3人も死んだんだ。死んだ？瞬間ゾワリと背筋が震えた。室温も下がった気がして、ケンジは先ほど机の上に置いたリモコンに手を伸ばし、エアコンの設定温度をさらに1度上げた。一人は自殺だったみたいでさ、連絡が取れないからって様子を見に来た母親が部屋で首吊って死んでる息子を発見したみたいで。それって寮の部屋の近くか？真下の部屋だよ。え？ケンジは思わず手にしていた剥きかけのみかんを放り投げた。弧を描いて床に落ちたみかんはぐちゃりと嫌な音を立てた。あとの二人の死因は？事故死みたいなんだ。目に見えない重い空気が 部屋に充満した。しばらくの沈黙、それを破ったのはケンチだった。けどさ、自殺の方はまあ変人的な行動をしてたのかもしれないけど、事故死した二人も何かあったわけ？亮が変なやつって言うなんて珍しいな。うん、まあそこが不気味なんだけど。亮は座り直してケンジを見つめると、重そうな口をゆっくりと開いた。うん、その三人が死ぬ前、共通して俺見ちゃったんだよね。見たって？ケンジは続きをせかした。知らず知らずのうちに気持ちが高揚している。喉がごくりとなった。三人のうち二人は俺と同じ階の人だったんだ。その人たちの部屋の前を通って一番奥が俺の部屋だから。始まりは亮と同じ大学に通う女子大生だった。どうして亮が彼女が同じ大学であることを知っているのかというと、一度自転車置き場で会話したからだった。エンジンのかからない原付に悪戦苦闘しているところを、たまたま通りかかった亮が手を貸してやったんだ。それこそヒーローさながらの手際で、男は誰でも美女には優しい。その彼女は寮の2つ隣の部屋だった。ある日珍しく深夜までバイトが長引いた寮は疲れを背負って帰宅した。階段を上り、自分の部屋目指して重い足を引きずっていると、ふとその通路の違和感を感じたのだ。違和感って背筋がゾクリとかか？ううん。亮はケンジに向かってかぶりを振った。霞んでたんだ。肩に力を入れて聞き入っていたケンジはなんだと笑っていった。単に疲れて目がおかしかっただけじゃん。うん、俺もそう思ったんだけどね、何か変だったんだ。目をこすっても腫れないし、後ろを振り返ると全然変じゃなかったんだよ。そこで亮は不審に思いながらも歩を進めた。一歩踏み出すたびにもやはどんどん濃くなっていく。だが一番濃くなった場所を通り過ぎると、不思議なほどに視界がクリアになった。振り返るとやはり通路は霞んでいる。亮は覚悟を決めて、もやの一番濃い場所まで近寄ってみた。そこは亮の二つ隣の部屋、彼女の部屋だった。それから一週間もしないうちに彼女は交通事故に遭ったんだ。即死だったってテレビのニュースでやってたよ。後味の悪い体験だったが、亮は特に気にしないよう努めて過ごしていた。一月後、再び亮は深夜帰りになった。階段を上り終えて通路に足を踏み入れた瞬間、首筋がざわりとして足を止める。またあの時と同じように通路が霞んでいたのだ。なんとなくなんだけど、ああ、また誰か死ぬのかなって思ったんだ。今度は一番手前側にあった部屋を通り過ぎると視界は晴れ渡った。そして案の定、そこの住人は一週間以内に通り魔に会って死亡したのだ。もう一人の時もそうだったのか？ほら、自殺したっていうやつ。階違うのにどうやってそれ見たんだ？気持ちが落ち着かないケンジは、寮の話のせいもあって寒気を感じ、部屋の設定温度をさらに一度上げた。場違いな可愛らしい機械音が響く。その人、俺の真下の部屋って言ったじゃん。その時俺よっぽど疲れていたみたいで、 回間違えたんだ。二人目が死亡したさらに一月後、亮が帰宅し通路に足を踏み入れると、今までとは比べようにならないほど薄く霞んでいた。だから亮はすぐには気づかなかった。一番奥の自分の部屋へ向かうほど霧はもやは濃くなってくる。そこで亮は恐ろしさのあまり足を止めてしまった。どう見てもこのもやは通路の突き当たりが一番濃くなっていたからだ。でもパッと横を見たら、そこが一つ下の階だって分かったんだ。あの時の安心感といったらなかったよ。そう言って亮は柔らかく微笑んだ。亮ってさ、ケンジはいたたまれなくなって口を挟んだ。そこまで知ってて、なんで3人目の時何かしなかったんだ。何かって何を。キョトンとした顔で尋ね返してくる。僕何か悪いことしたといった感じだ。そりゃ気をつけた方がいいよとかさ、声かけてみたりとか。でも3人目は自殺だったんだ。それに今時見ず知らずの他人に向かってそんなこと言う人いるか。変な宗教勧誘とかと間違われるじゃん。確かに、とケンジは納得するほかなかった。あなた近々死ぬかもしれませんよなんて言われれば即不審者扱いされるだろう。まあ同じアパートで3人も立て続けに死んだことが不気味だっただけなんだ。それだけの話だよ。そう言って亮は剥き終わったみかんを食べ始めた。ケンジはまだ温まらない部屋に少し苛立ち、設定温度を一気に3度上げた。それから夕方までケンジと亮はおのおの好きなことをして時間を過ごした。ケンジは毛布にくるまり、ベッドの上に座ってテレビを眺める。目の前に亮の後頭部が見える。ケンジ、実は言いたかったんだけど。読み終えた漫画を閉じると、意味深長な物言いで亮はくるりと振り返る。その雰囲気にケンジは思わず身構えた。この部屋暑いね。設定温度を30度にされたエアコンは苦しそうにゴーゴーと息を吐き続けていた。どれだけ寒がりなんだよと亮は笑いながら毛布にくるまったケンジを指さした。だってさ亮、今日の最高気温は2度、最低気温はマイナス1度で、外は雪が降ってるんだぞ。寒いに決まってるだろ。亮は呆れたように笑う。なんか暑くなりすぎてこの部屋白く霞んじゃってるよ。俺帰るよ、蒸し上がりそうだから。そう言って亮は部屋を出て行った。ケンジは動けなかった。この部屋はどう見ても白くなど霞んでいなかったから。部屋の扉が閉まる瞬間、暗闇に不気味な女の顔を見てしまったから。ニート監禁。少年のまどろみはいきなり終わりを告げた。それはけたたましい工事音だった。鼓膜をつんざくような音と振動が何の前触れもなく少年の部屋を襲ったのだ。死人のようにベッドに横たわっていた少年は文字通り飛び起きると、青白い顔を左右に振って震える室内を見合った。何が起こったのだろうか。 勇気のような表情で状況を把握しようとする少年を嘲笑うかのように、その音はさらに大きく激しくなり、部屋全体を震わせた。少年は哀れなほどうろたえながら、その力がこの部屋に集中的に作用していることを理解していた。釘を打つ音にモーター音、何かをあてがう音に工事機器のうなり声、中にいる人間のことなどまるで知らないように荒々しい作業は続く。一人や二人ではない、少なくとも数十人の人間がこの部屋を取り囲んでいる。天守閣に追い詰められた廃将のように部屋の中央で震えながら、少年は外の人間の思うようにさせるほかはなかった。永遠に続くかと思われたそれは、始まった時と同じように突然終わりを告げた。頭からかぶった布団の隙間から外をじっと見つめていた少年の目にかすかな安堵の色が浮かぶ。しんと静まり返った部屋の中で、布団から出た少年は呆然と立ちすくんだ。どれほどの時間が経ったのだろう。少年は恐る恐る室内を見回す。漫画本やゲームソフトが散乱した床、目張りされたカーテンにベッド、使い慣れたパソコンとキーボード、何の変化もなかった。昨日までの自分の部屋と内側から見る限り何一つ変わっていない。一体あれは何だったのだろうか。今流行りの大規模リフォームか。少年は首を振る。あれはそんなものではない。あの圧力はそんな類のものでは決してない。嫌悪や蔑視などよりもさらに上の、人と人の間に芽生える悪感情の全てを合わせたような意志を感じた。少年の視線の先に押し下げ式のドアノブがあった。あのドアを開ければ部屋の外側で何が行われたのかを知ることができる。あの地獄の底から湧き上がったような音の正体をこの目で見ることが確かめられる。少年は立ち上がり、一歩ドアの方に踏み出して動きを止めた。ひょっとしたらそれは外側にいる人間の思惑に乗ることにならないだろうか。ドアを開けた瞬間、大勢の人間に取り囲まれ、凌辱の限りを尽くされるのではないだろうか。たとえそうでなくても、これは部屋から一歩も出ようとしなかった自分を部屋の外側に出す策略なのではないか。少年はそれからドアに一歩近づき、そして一歩後ずさることを続けた。座り込んでは立ち上がり、ドアを見つめては思案に暮れた。そして長い逡巡の挙句、ようやくドアに手が届く位置に少年は来た。息を潜め、全神経を集中してドアの向こうの気配を探る。物音一つ、人の息遣い一つ聞こえない。ドアに耳をつけて向こうの物音を聞いたが、帰ってくるのは耳が痛くなるほどの静寂だけだった。少年はドアの内鍵に手を伸ばそうとして一度自分の机に戻った。そして机の引き出しからサバイバルナイフを取り出すと、ドアの前に戻り、ナイフを耳の横に構えた状態で内鍵をひねった。鍵が甲高い音を立てて外れ、少年の背筋を滝のような冷や汗が流れる。そっとノブに手を伸ばし押し上げようとした時、少年の体が地雷を踏んだかのように硬直した。ドアノブがまるで凍りついたかのように微動だにしない。体重をかけてノブを押し下げようとするが、ノブはまるで意志を持っているかのように少年を拒絶した。外側からドアを固定されている。予想外の出来事に少年の呼吸が乱れる。何が起こっているのだ。少年はキビスを返すと早足で窓に向かう。ガムテープで厳重に目張りされているカーテンを引きちぎるようにして開ける。ガラスの向こうは漆黒の闇に覆われていた。時計を見るとデジタル表示されたそれは午後2時17分を示していた。 嫌な予感が脳裏をよぎる。少年はクレセント錠を上げると躊躇することなく窓に手をかけた。アルミサッシが乾いた音を立ててレールの上を滑る。少年の前に現れたのは外の景色ではなく、分厚い構造用合板だった。少年はその場にへたり込んだ。いつも聞こえていた家の前の通りを走る車の音や開花の生活音が全く聞こえない。まるで深海にいるかのようだった。少年は立ち上がるとドアに向かって走り出した。ドアに全身で体当たりする。痩せ細った少年の体はたやすくドアに弾かれ、少年はうめき声を上げながらゴミが散乱した床に転がった。それでもすぐに少年は立ち上がった。肩で息をしながら机の上に置かれたサバイバルナイフを手に取る。ずっしりと重量あるそれを両手で握りしめると腰だめに構え、少年は再びドアに向かって突進した。体ごと叩きつけるようにサバイバルナイフを突き出すと、額上げられた D2 鋼はやすやすとドアの表面を貫いた。確かな手応えに少年の表情がわずかに緩む。だが次の瞬間、ドアの厚みを通過したサバイバルナイフは鈍い音を立てて止まった。サバイバルナイフの柄が溝落ちにめり込み、息を詰まらせた少年は苦しげに膝をつく。胃液が口から溢れ、吸えた臭気が鼻をついた。涙で歪んだ視界で床に転がるサバイバルナイフを見ると、圧倒的強度を誇る D2 鋼の刃先がサメに食いちぎられたように欠けていた。一体何がナイフを阻んだのか。少年が恐る恐るドアに開いた穴を覗いてみると、そこには黒光りする鉄板が立ち塞がっていた。しばらく放心したように穴を見つめていた少年だったが、やがてサバイバルナイフを拾うとおもむろに壁に向かって振り下ろした。壁紙がちぎれ、その内側から石膏ボードの白い粉があふれる。ナイフを振り下ろすたびに壁材は崩れ、ついに拳ほどの穴がぽっかりと開いた。しかし穴が開くのと同時に、少年はサバイバルナイフを取り落としていた。石膏ボードの向こうから現れたのは、それよりも比べ物にならないほど強固な灰色の壁だった。2日が過ぎた。壁、天井、床など部屋のあらゆる場所が破壊され、そこからは真新しい鉄板やコンクリートが覗いている。少年の顔は蝋人形のように蒼白で、時折ハエを追うように視線が意味もなく宙をさまよった。外部に全く電波の届かない携帯電話と刀身を3分の1ほど残して折れたサバイバルナイフが彼の傍らに転がっている。インターネットも当然のように遮断されていた。少年は立ち上がると緩慢な動きで部屋の中を見回した。部屋から脱出するためではない。部屋の片隅には尿の入ったペットボトルが並んでいた。少年はまだ満タンになっていないペットボトルの蓋を開けるとロートを差し込む。少年はボトラーと呼ばれる引きこもりの最上級だった。手のひらほどのロートに黄色い放物線が吸い込まれるように伸びていく。十分に加減された尿はロートから漏れることもペットボトルを倒すこともない熟練の技だった。彼が唯一人より優れているものがあるとすればこれだけだった。出たいと少年は思った。この部屋からどうしても出たいと少年は思った。出たい。気がつけば少年はコンクリートの壁に向かって走り出していた。前のめりになり、頭を突き出すようにしてコンクリートの壁に向かって突進する。 コンクリートの冷たい壁が近づくにつれ、過去の記憶が走馬灯のように浮かぶ。だが思い出されるのはこの部屋にいる自分のことだけだった。部屋、部屋、部屋。少年の記憶はこの部屋のことしか残されていなかった。コンクリートが視界いっぱいに広がる寸前、少年は両手で死の壁を押し戻した。まだ死ぬわけにはいかない。外の世界を見るまでは終わるわけにはいかない。このままでは自分は身も心もこの部屋に縛られたまま死ぬことになる。そうすればきっと死んだ後もこの部屋から永遠に出ることはできない。少年は目の前の灰色の壁を見つめた。手のひらにはコンクリートの冷たい感触が伝わってくる。どうすれば壁の向こうに行くことができるのか。この壁の内側と外側、壁一つ隔てただけで何もかもが違っていた。この壁の内側から出ることができれば。その時、少年は典型のようなひらめきが脳裏に瞬くのを感じた。壁の内側。少年はコンクリートに手を置いたまま考え込むと、やがて押し入れの中を覗き、そこから重水を見つけ出した。コンクリート完全に固まるまではコンクリートが完全に固まるまでは1年、本来の強度を発揮するにも1週間ほどかかる。今ならまだやれるはずだと少年は重水の先端をコンクリートの壁面に当てる。少年の作業は延々と続いた。重水を手のひらで転がすたびに、粉薬のようなセメントくずが床に落ちる。先端が少しでも丸くなれば、コンクリートの壁面で水を研いで先端を尖らせ、少年は昼夜を問わずコンクリートに細い穴を開ける作業を続ける。一つ目と二つ目の穴は空振りだった。水はもうだいぶ摩耗して、残り一つ開くかどうかというほどしか残っていなかった。頼む、次で掘り当ててくれ。少年は半分ほどになった重水を拝むように蜂の巣ほどの穴を開けていく。少年の手のひらにそれまでとは違った感触が伝わったのは、穴を開ける作業に従事してから1日近く経過した時だった。全く水が進まなくなる代わりに、それまでのあった摩擦抵抗が急になくなる。水を穴に出し入れするたびにカチッカチッと硬質な音が返ってくる。これこそ少年が探し求めていたものだった。コンクリートで壁をこさえてみたところで、そのままではいずれ破断してしまう。だからコンクリートの内側に鉄筋を入れて補強してやらなければならない。少年は学校に行っていた頃、工事現場にいたヒゲ面の作業員にそう教えてもらった。少年は鉄筋につながる穴を竹串でついて中に残ったセメントのカスを丁寧に取り除くと、シャツを返して作った小寄り状の布を穴に刺していく。そしてコンクリートから飛び出した小寄りの先をペットボトルに入った尿で湿らした。小寄りは尿を吸い上げ、穴の奥へ奥へと尿を運んでいく。どれほど時間が経ったのだろう。部屋の中を数百匹のハエが音を立てて飛び回っている。部屋の中央ではミイラのように痩せ細った少年が体にびっしりとハエを集らせながら、落ちくぼんだ眼下の向こうで灰色の壁を見つめている。あれほどあったペットボトルは全て空になっていた。コンクリートの壁は未だに勇壮な姿を保っている。少年は棒切れのような手を中に差し伸べながら、 声にならない言葉を二言三言つぶやくと、それきり動かなくなった。倒れた少年の体からハエが一斉に飛び立ち、黒い粒が渦巻いたその向こうで灰色の壁に亀裂が走った。蛍光灯の白い光が部屋全体に反射していた。張り替えたばかりの壁紙はシミ一つなく、ワックスの効いた床は顔を映しそうなほど照り輝いている。リフォームしたばかりの室内はどこも清潔で、階下からは家族の楽しそうな笑い声が響いている。実はこの家にはもう一人住人がいる。絶対に部屋から出たくない、誰とも関わり合いたくないという信念を持った少年だった。少年は今どうなっているのか知らない。だが願いが叶ったことだけは確かだった。絵画から聞こえる家族の笑い声が一層大きくなった。はい、ということでですね、私の読むものはすべて読了しました。3分ほどレス読みをさせていただいて終了させてもらいます。60番から、こんばんは、音出てるということですね。音出てました？わかりません。どうなんでしょうね。61番さん、アミーゴさん、アミーゴス、アミーゴス、そんな挨拶はないよ。62番さん、面白お兄ちゃん来た。面白お兄ちゃんじゃないよ。まああれですね、なかなかですね、怖い話ということで2回目ですね。今回イサムさんの企画に出させていただきまして、前回もねまたさせていただいたので、これで2回目になるんですけれども、まあ読みがね、前回よりもちょっと甘かったかなという気がしますけどね。まあまあまあ、こんなもんですよっていうことで、よかったんじゃないでしょうか。はい。ですね、まあ、63番さん、なんか内容がよくわからなかった。鉄筋を見つけて何がしたかったんだ？全然わかりませんでしたね。この最後のやつは何なんだろう。なんか世にも奇妙な物語みたいな感じで、すごくおこれ面白いかもって思いながら読んでたんですけど、っていうかすみません、これ全部ですね、私自身もですね、初読みで初見で読んでたので、なんかワクワクしながら自分も読んでたんですけど、最後よくわからなかったですね。これどういうことなんだろう。途中まではなんかなんだろうね、よくありますよね、こういうシチュエーションものっていうね、世にも奇妙な物語とかで、部屋から出られなくなってとかね、なんか奇妙な、ね、こう状況に陥ってそこから脱出したいとかね、なんか内村さんとかがね、こうやってた、なんだっけ、一日がループするってやつとかね、なんかこうどうやったらここから抜け出せるのかみたいなのをこう論理的にというかね、こうなんとかね、しよう、脱出芸的な感じのね、要素があって、ちょっと面白いのかなと思って読んでたんですけど、ページ数があれ、これもう少しなんか説明しないと終わらないんじゃないかなって思ってたんですけど、そのまま終わってしまったっていうことで、どういうことなのかな。でも最終的にはこれ出られたんでしょうね、きっと。なんか家族がね、なんだろう、これなんか僕が説明した方がいいのかよくわかんないですけど、 もう少しね、なんかね、なんでハエなのか、ね、こう灰色の壁に亀裂が入ったの、なぜなんだろうとかね、ちょっとこう知りたかったんですけどね、説明があんまりありませんでしたね。あ、ということでですね、あんまりこう話し込んでる時間はないようです。はい、おしまいにしますね。64番さん、普通に聞き入ってもうた、ね、ありがとうございます、ね、まあこれ自分で書いたんですけどね。65番さん、え、面白お兄ちゃんじゃないの、じゃあ変身するお兄ちゃんなの、変身してね。うん、それはまたね、変身はね1日1回までってことなんでね、もう今日は変身しちゃったので、また次回、ね、変身したいと思います。ということで、次のですね方がですね、 B グループ、バニーさんですか、はい、始まると思いますので、次はですねすごく素晴らしいクオリティの朗読が聞けると思いますのでね、まあ、箸休めだったということで、はい、ご容赦いただければと思います。またどっかね何かの機会でお会いしましょう。ということで、今日はありがとうございました。アミゴ竹山でした。